はい、堂上です。それでは今日はニッチ戦略の真髄と題してお話をしようと思います。でこれはスモールビジネスを始める方々ですね、まあこれを聞いておられる方は、まあスモールビジネスをしているか、まあそれをしたいなと思っている人たちだと思うので、まあ老舗でやってる人というのはまだあんまりいらっしゃらないと思いますから、まあほとんどの方に当たると思うんですけど、つまり後発のものはですね、必ず狭いところ、いわゆるニッチから攻めていかねばならないという、まあ、こういう鉄則があるわけですね。で、まあ、これは真理でも説かれていることなんですけれども、まあ、私自身の強みとしてはですね、真理に基づいて企業の実践指導ができると、まあ、この2つが異質結合されているところですので、まあ、いわゆる真理そのものを教えてくれるところはいっぱいありますし、また別途企業の実践指導するところも星の数ほどあるんですけど、この2つ両方を備えているところは私の知る限りほとんどないので、まあ、特に企業もスモールビジネスに特化したところを教えるのが私の専門分野に今なってますので、まあそういうところでですね、今日はお話をしようと思っているわけです。で、なぜ後発のものがですね、まあニッチから入っていかなきゃいけないのかということなんですけど、これはですね、広いところでこう勝負しようとすると、広い範囲のところで、あれ大きなフィールドで勝負しようとすると、当然強いところがですね、途中から参入してくるからですね、そして、まあ、強いところが出てきたらですね、もう人材も投入してこれるし、お金もそこにドーンと投入して戦いを展開できるし、まあ、値引きもされますよね、当然。値引き合戦なんかも大手は体力があるのでできると。まあそういうふうな戦い方をされるとですね、結局潰されてしまうからですね、小さいところは。いわゆる、3倍の敵に囲まれたら全滅するという、こういう法則があることは知っておいてください。これはランチェスターの法則といってですね、まあ、残念なことに、先の太平洋戦争で日本がアメリカ軍に負けるときに使われた法則なんですけど、いわゆる3倍で取り囲むとどんなに強いものでもやられてしまうという、まあ、この法則で日本のゼロ戦なんかがやられたんですね。ゼロ戦最初は向かうところ敵なしの最強の戦闘機だったのに、途中からグラマンというのを量産されてですね、3機で1機のゼロ戦を取り囲む戦いされたんで、まあ残念ながらバタバタと撃ち落とされたということがあるんですけど、これは法則なんですね。だから小さいところがこの大きいところを刺激しすぎる戦いをした場合、大きいところっていうのは割と広い範囲でこう戦ってますから、そこに参入して戦い仕掛けると相手を本気にさせるとですね、3倍で囲まれて潰されてしまうと。これを避けるためにこのニッチから入れっていうふうにまあ言われてると思ってください。まあそれともう一つはですね、最初から始めたばかりのものがこの総合的なところの技術で人に勝てるほどそのスキルをですね、このまとめられないということもありますよね。そんな広い範囲でですね、素人から始めて、いきなりプロになれるかということがあるので、だからある狭い範囲を選んで、そこでとにかく集中して強くなっていけと。これがニッチ戦略なんですね。だから皆様がもしこれから起業しようと思う場合、このニッチを狙ってください。必ずニッチ狙いをすべきです。 それからすでにビジネスをしている人でもスモールビジネスの場合は、まあ、常に自分が今ニッチを狙えているのかどうかを確認してください。どうしてもですね、ニッチを狙うためには他を捨てなきゃいけないので、それが辛くてですね、他のニーズもあるじゃんっていう、ここを捨てなきゃいけないのができずに相場な的になりやすいんですけど、それ負ける元なんですね。まあ、仮に今あの戦いができたとしても、すごくそこで売れ始めると大手が気づいてきてそこを参入してきますから、その段階では3倍の戦力で潰されて全滅してしまう危険性があるわけです。ですからとにかくニッチ、だから、まあ、強者がこう油断している隙間を攻めようということですね。強者が今手を出していない隙間のところに攻め込んでいけと。そしてこう意表をつく攻め方をしていくというのがですね、これはもう弱者の兵法の鉄則なんですね。だから今自分が相対的に見て弱者なのか強者なのかというのは、よくよく自分を振り返ってみてください。もうほとんどの人は弱者だと思うんですね。そんなにお金を持ってるわけでもない、そんなに大きな組織を持ってるわけでもない、そんなにたくさんの固定客を持ってるわけでもないのであればですね、これはもう弱者なんで、だからもう弱者としての兵法を取らなければ勝つことはできないということですね。この、まあ、意表をつく弱者の兵法をやって成功したのは、まあ、信長の桶狭間の戦いですね。いわゆる若い頃の信長、天下を取る前のまだ駆け出しの頃の信長ですから、彼はまだ弱者だったわけですね。そこに、まあ、攻め込んでこられた時、まあ、桶狭間という狭い狭いこう、まあ、いわゆるこう谷底みたいになっているところに300騎ぐらいの馬を集めてですね、それで敵の大軍、何万人もいる大軍がこう兵士が伸びて休憩しているところを崖からこう逆落としでですね、それも土砂降りの雨の中を突撃したんで、これでまあ大将の首が取れたわけですね。まあそういうことが弱者の兵法ですね。あるいは他の例もいっぱいあります。松下幸之助が駆け出しの頃をやった二股ソケットなんかも弱者の兵法ですね。もうお金がなくて4畳半の一間を半分工場にするみたいなですね、もう長屋で、なんか製品作るみたいなところからスタートしたんで、もう二股ソケット、もうこれ一種類にかけたわけですね。だからもうそんな洗濯機とか作れるはずもないし、電化製品なんかもう100年早いと、まあ、100年以内にもあの彼あの方は電化製品に入っていきますけど、最初はとにかく弱かったんで、もう安い工賃で作れるアイデア商品の二股ソケットでまず勝負をして、これで徹底的に勝つというところからスタート。これがもう鉄則なんですね、小さなものから起業するとき。だから、まあ、この時のポイントはこの技術に関しては優れてるとかですね、もう大企業が手が出せないような限定的な技術においては非常に優れてると、こういうところまで行くということが大事なんですね。だから、まあ、あの私自身の例で恐縮ですけど、私で言えばとにかく、まあ、コンサルをコーチとかコンサルとかで塾とかをやってますけども、スモールビジネスを対象にしてますよね。その大企業は今のところ対象にしていません。だから、まあ、ボストンコンサルティンググループとかね、そういう有名どころがいっぱい世界的なところもありますけど、そういうところはもう全然手を出してないフィールドで勝負してるわけですね。スモールビジネスに特化している。それからもう一つは心理をベースにしていると。これがまあ私の独自性ですね。だから心理はもう数十年にわたって実際に研究して実践して教えてきているので、ここはそう簡単に追いつけないだろうということで、まあ心理のところを出している。まあこういうところでですね、独自の技術のところを磨いていって勝負をしていく。まあそれ以外にも 例としてはですね、今メルマガスタンドですごく活躍をしているオートビズっていうところがあって、私も使ってるんですけど、これはもともと小さなスモールビジネスで始めたところですね。それが今成功して大きくなってるんですが、ここのニッチ戦略は電話サポートですね。だからステップメールなんかを配信する、まあ、スモールビジネスの起業家たちがお客さんなんですけど、この初心者向けに徹底的に電話でサポートしますと。わからないことがあったらいつでも聞いてくださいと。こういうことをやったのはここだけだったんで、私もそれでここを選びました。つまり、まあ、細かいその IT の操作なんかはもうそんな得意でもないし、別に強くなろうとも思ってなかったんで、聞けば答えてくれる、そういう初心者対応してるところを探したらここだったんですね。で、今のところ私が知る限り電話サポートしっかりやってるとかここしかありませんから、まあここで、勝てているわけですね。だからあそこはだいたい2人の女性を電話サポートに置いてますけど、まあすごく丁寧にいつ電話かけても答えてくれます。だそういう勝ち方があるわけですね。ここはもう徹底的に強い。その代わりその会社はですね、家賃とか人件費の安い群馬県の奥の方、田舎でやってますね。だから東京都内に、事務所を借りて人を雇うと結構お金かかるんで、なかなかその電話サポートに人を避けないんだけれども、これ群馬の方までぐーっと引いていってですね、お客さん東京に多いわけですね。ところが群馬の方でやってるからすごく安く上げれるので、そういう戦い方ができている。まあ、こういうところがニッチの戦い方です。まあ、あるいはそれ以外に、そうですね、まあ、研修施設なんかで、宗教的な研修施設なんかで、もううちは両親の反省と感謝に関しては強いというところに絞り込んで勝っているところなんかがありますね。あといろいろと経営者研修とか、まあ、それ以外のいろんな研修なんかで全部勝とうと思わずに、うちはもう良心反省だけで勝負すると。だそこで困ってる人だけ来てくれということでやって、絞り込んだらそこがすごく強くなっちゃって、まあ、そこからこう発展していってるっていう勝ち方なんかも完全に日戦略ですね。だからあなたがこれから起業する場合も必ずこういう視点で、何か飯の種を探してほしいと思うんです。はい。で、すでにビジネスをやってる人は果たしてそういう戦い方が今できてたかどうかを再検討してください。どうしても手が広がっていくものなんで、いろんな人の話を聞いたり対応してるうちに気づかずにこう広がっていって、で、駅前大衆食堂化するんですね。はい。まあ、以前言ったことがあると思いますけど、駅前大衆食堂っていうのはもう最悪のビジネスパターンで、とにかく何でもあるわけです。もうカレーもあればスパゲッティもあればですね、カツ丼も出してるし、それからクリームソーダも出してるとか、何でもある代わりにどれもそんなにうまくないという、駅前大衆食堂は全部潰れる運命にあるので、それよりも餃子専門店みたいにもう絞り込んでるところの方がですね、よっぽど勝ててるわけです。そうそう、だからまずはまあ餃子専門店みたいな狙い方をしたらいいですよということですね。はい。いろんな専門店家があるじゃないですか。そういったものの中で自分がやれそうなものを選んでいく、ということです。で、そうするとどういうことになるかというと、いわゆるブルーオーシャンに入ってくるわけですね。ブルーオーシャンというのはこう競争相手がいない海をゆったり泳ぐみたいなイメージですね。対する言葉はレッドオーシャンで、そこはライバルがひしめいてるので、血で血で争う戦いになるからレッドオーシャンなんですけど、そうじゃなくてブルーオーシャンです。で、ブルーオーシャンで一人勝ちの世界をまず切り開くっていうのがですね、これがもうニッチの勝ち方の鉄則なんですね。そして、後発の弱者が勝つ時の鉄則です。ブルーオーシャンで一人勝ちを狙うと、とにかくこれを念頭に置いていろいろと考えてみてください。で、結局まあそういう隙間の部分をですね、徹 底的に攻めて、そして穴が開いていって道ができてくるわけですよね。だからニッチを見つけたらもう徹底的にそこで攻めていって、そしてもう一人勝ちできるところぐらいまで頑張るっていうのが方針なんですね。まあ、例えばギリシャの英雄ヘルメスという方がいらっしゃるんですけど、ヘルメスも最終的には地中海を繁栄化させる、まあ、そこの名手になるんですけれども、最初はクレタ島の小さな小国の王子だったんで、いわゆるスモールビジネスの社長みたいなもんだったんですけど、このヘルメスもニッチ戦略っていうのはやっぱ取ってるように思うわけですね。ヘルメスニッチというか、その場合ヘルメスはどうしたかというと、最初はとにかくオリーブの栽培だということですね。だからクレタ島、ギリシャのエーゲ海に浮かんでる島なんで、気候が温暖ですからオリーブ取れやすいと。であればもう徹底的にオリーブの栽培強くなろうということですね。オリーブ、まあ酪農なんかにも手を染めていったし、まあ、あとそこからこう壺を作って独特のこの絵をそこに壺に描いていくような、そういった工芸品作っていったりしましたけど、最初はやっぱりオリーブから、最も簡単じゃないですか。この土地さえあれば、種さえまけば、あとは世話さえすればいいんで。だからオリーブとか酪農とか、こういう簡単にまずお金がなくてもやれるところからニッチでスタートしていって、まあそれで徐々にですね、あの街の中にはマーケットを作っていったわけですね。やっぱりこうそれを取引する商業地、マーケットをですね作ると、そこに人が集まってきてお金が流通するんで、まあ最初は物々交換だったわけですけど、まあそういうふうなニッチから入っていって、結局これからその後どうなったかというとですね、こういうニッチで、少しずつお金を貯めて、その貯めたお金を背景に貨幣を作ってですね、お金というものを作って、そしてこう三国間貿易っていうのに入っていってですね、で今度はもう地中海に存在するたくさんの国を自分のクレタに呼んできて、そこでこう貿易のセンターを作っていって、ここからもう不思議な繁栄が始まっていくという、まあ、こういうことになるんですが、ただそういうヘルメスもやっぱり最初の小さなスモールビジネスの弱者だった頃はどうしたかというと、いきなりそんな大きなことに手を染めないわけです。それだったらすぐに真似されて潰されるんで、だからまずはコツコツとオリーブを作る、こういうところから入っていったわけですね。だ、未だにオリーブといえばもう地中海って言われるんじゃないですか。だからもう4000年経ってもですね、未だにやっぱりオリーブが強くなるぐらいの根が張れたんだと思うんですよね。そこまでやっぱり徹底していくということが大事であります。だから弱者の兵法というのはですね、自分の強みのところで戦って、徹底的にニッチで勝つことなんですね。で、ここでまあ一つ補足として、入れておくべきことは、やっぱ強みで戦うということですね。だからいくらニッチというものを見つけたとしてもですね、自分の強くないところで戦おうとすると、これはうまくいかないわけです。だからここが空いてるぞ、ここに隙があるぞって見つけるだけではダメで、そこに対して自分の強みをどう生かしていくか、強みが効くところの日で戦わなきゃいけない。だからこの2つの条件で探さなきゃいけないんですね。自分の強みは一体どこにあるのか、でどこに手薄な日があるのか、この2つをずっと兼ね合わせて見つけたところで勝負をかけていきなさいということになります。だから例えば私で言えばですね、スモールビジネスをこうコンサルする、あるいは教育するビジネスをしたとしても、事業をしたとしても、例えば美容師に特化して美容師の独立支援というところに一つニッチがあることは大体分かってるんですね。これはもう私がよく言ってるいろんな美容院なんかでいろんな美容師と話をしても、結構みんな独立しようと思ってますから、 そこ にすごくニーズがあって、ここはそんなにやってるとこがあんまりないことも知ってるんだけれども、まだ私にはできないわけですね。だってそれはやっぱりまだ美容院の研究自体がまだ足りてないし、私自身が美容師だった経験もないので、だからこういうところはニッチがあると思っても強みはちょっとないまだないかなと思って、そこはやめておくということですね。ただ私の場合、ネットでマーケティングをして、それでこう読んでもらい、信じてもらい、そして買ってもらうというネットマーケティング、DRM と言いますけど、ここはやってきたんで、ここで、教えることは可能なわけです。で、こういうふうに自分の強みっていうものに立脚した上でニッチを耕すというですね。まあ、この二つの要因を、がちょうどこう交わるところ、交差点になっているところをどう発見するかですよね。これが大事です。まあ、今まで挙げた事例で言ったら、信長の桶狭間なんかはですね、まあ、今川義元の大軍に対して、信長が桶狭間で一点集中して勝ったわけですけど、この時の彼強みっていうのはどこにあるかというと、もう子供の頃からですね、その野山を駆け回って、もう悪ガキ引き連れてうつけ者と言われた時代に、もうそのあたりはもう馬で駆け回ってて、手に取るように地形に詳しかったわけですね。だその地形に詳しいというのが一つ強みだったし、でもう一つはやっぱりその彼はなんていうか、まあ野武士みたいな人は使うのがうまかったというんですかね。だからその桶狭間のあたり一帯にいろんな情報を巡り、まあスパイをこう張り巡らすっていうことがすでにやれていたんで、でいつどこで今川義元の大軍が桶狭間に入ってきたかはもう手に取るように情報で掴んでいた。情報網が強かったわけですね。で情報網が強いし、現場の土地勘もあるんで、だからこの強みを生かすとすれば、あの桶狭間のところで、集中してやれば勝てると。しかも土砂降りのところを、まあ、これは天も味方したんでしょうけれども、まあ、そういうところでですね、で今川義元が油断して昼飯かなんか食べてるところを襲ったわけですね。だから強みで戦っているわけです。まあ、松下幸之助の二股ソケットとか、あ、まあ、もう一つ有名なんで、自転車のライトっていうのがあるんですね。乾電池式の自転車のライトを作って、これもすごく初期に売れたんですけど、これは、松下幸之助が、もう9歳ぐらいから入って、デッチしたところが自転車屋だったんで、はい。だから自転車を売るところで小僧さんとして、修行してたので、まあ、自転車に関しては詳しかったわけです。みんなのニーズもよく知ってた。で、そういう強みのあるところで、製品を作って戦ったから勝ったと。まあそういうことですね。それからあと、良心反省ですごく強くなってた少女の話で言うと、まあそれを作ったその少女の館長は、まあ、自分の良心とすごくうまくいかない葛藤があったのを、なんとか乗り越えてですね、涙の伝道を果たしたっていう、こういう、まあ、体験を持てたわけですね。その体験っていうものがあったので、そこを強みにして、それでこう戦っていった。で、まあ、サポートに強いところなんかは、まあ、これはアイデアに近かったんでしょう。さっき言ったように、田舎で起業したから人を雇いやすかったということですね。で、ヘルプデスク作れる場所の確保も安かった。まあそういうことです。まあ、そういう強みっていうものを上手に利用している。で、強みを利用していると次に何が起きるかというとですね、その領域に関する事例がいっぱい集まってくるわけですね。はい、だから良心反省で、勝負してお客がどんどん取れ始めると、いろんな人の良心との葛藤の事例とかがいっぱい手に入ってくる。そしてその葛藤を克服した事例もいっぱい入ってくる。そうすると今度はその事例を使ってまたコンテンツが作れるわけですね。またその事例を使ってマーケティングができる。やっぱりこのビフォーアフターがはっきりした事例っていうのをいっ ぱい聞かされると人はああそれやってみたいとなりますよね。だからそういうことで、小さな磁場を徹底してると磁石のような原理が働いて、そこにどんどんどんどんその専門の事例が集まってくることによってさらに強くなるわけですね。これが、まあ、ブルーオーシャン戦略で独り勝ちになっていくプロセスだというふうに思っていただきたいと。まあ、そういうことでですね、強みっていうものを大事にして、考えていくということが必要になります。で、その際ですね、どうやってそれを見つけるのかというのを最後にお話ししますけれども、これはですね、やっぱりこの求めよさらば与えられんでですね、まずはこの自分のニッチでしかも自分の強みを生かした領域を必ず見つけたいという強い思いを発してください。まずそれが具体的に何であるかどうかは問いません。その前にまず思いが大事なんで、この思いというのは念と確保の思いだと思ってください。だからそこにぐーっと思いを集中して、なんとか自分の強みがあってしかもニッチの領域のものを探したい、必ず見つけるぞ、こういう気持ちを強く発していてください。で、その念というものをですね、常にずっとこう自分の中から発しながら、いろんな情報を当たったり、いろんな勉強をしたりしたらいいわけですね。そうすると何を見てもその自分のニッチを探すようになるわけですよ。自分の強みニッチをね、もうこれがこうだんだん習慣化して、いつでも自動的に無意識にそれを探すみたいな、こういう世界に入っていくと引き寄せが始まってくるわけです。だから、まあ、その時はきっとひらめきというかインスピレーションが入ってくる可能性が高いと思いますけど、インスピレーションというのは、まあ、守護霊からの導きなんですけれども、基本的にはですね。まあ、もっと高い指導霊というケースもあるけど、ほとんどの場合は守護霊ですね。で、この、ずっと思いを出して、そして汗をかき、生まず絶えまず努力をしていく中に、このひらめきが突如として与えられると。あ、あれじゃないかと。いけるんじゃないかと。ただそれは、単にただ瞑想室にこもってずっと瞑想したり祈ってるだけでも不十分で、やっぱりいろんな情報を当たってください。やっぱりどっかにヒントがあるんじゃないかと思っていろんなリサーチをしていく中にですね、こういうどっかヒントみたいなものが引っかかってくるわけですね。だからまあリサーチのところはまた別途ですね、いろいろとお話をしてるし、これからもしていこうと思ってますけど、まあ、リサーチというのは調査とか研究のことですから、もうとにかく見るもの聞くものすべてリサーチだと思ったらいいわけですね。この起業家というのは、とにかく起業家の仕事は飯の種を探すことですから、もう何見てもそのこと考えてるっていうのが一番正しいやり方なんで、もう街を歩こうが、本を読もうが、新聞読もうが、テレビ見ようが、人と話しようが、まあ、常にこの飯の種、つまり強みニッチを探してる、こういう態度でですね、生きておれば、まあ、必ずどこかで引き寄せが働いてきて、そしてそういうものが見つかるんだということを信じていただきたいと思います。まあ、これがやっぱり求めよさらば与えられんという法則の実践になると思うんですね。まあ、ということで今日はかなり具体的な起業アドバイスでしたけど、とにかく起業しようと思う人は一体何で始めたらいいのかがまずなかなか決まらないことが多いんですね。まあ、ポジショニングと言っていいんですけど、まあ、今日言った話は別の角度から言ったポジショニングの話だと思ってください。つまり強みニッチを探してここだったら勝てるっていう、そのポジションで戦いを開始することがポジショニングの定義ですから、だからまあそれをなかなか決まらないというのが多くの方の悩みだろうと思うんで、とにかく強みニッチを探していく。でも常に常にそのことを念頭に置いていく。でなぜそれが必要なのかが腑に落ちないと強い念になりませんから、そのためには今日の音声をですね、 まあ、できれば繰り返し聞かれて、なるほどそうなんだなと、あ、それは本当に間違いないなと、深く確信すればするほど、まあ、思いというものが強くなっていって、そしてこう磁場になっていく。でそれでこう何か見つけたらですね、あとはとにかく今日お話した通り徹底的にそこで戦って、そして、ここなら一番というものを目指していってください。これが、まあ、最速最短で、スモールビジネスで起業して成功する道だということであります。はい、まあ、以上、日知戦略の真髄でした。どうもありがとうございます。